その頃、弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで、仲間のヤマメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして、食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から、霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一度はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人、ステファノと、他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラを選んで人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。ハレルヤー。はい、皆さん本当におはようございます。今日、こうしてまた市川グレースチャペルの皆様方と共に礼拝できますことを感謝します。今朝、詩編を朗読されるのを聞き、また賛美をしているのを一緒にまあ賛美する中で、全世界70億人間がいらっしゃる中で、その3分の1はみんなイエス様につながっているんだなということを、思ったときに、二十数億の人たちと私たちはイエス様で繋がってるんだということをふっと思わされて、本当にイエス様の救いっていうのは尊いなというふうに思わされました。毎日暑い日々が続いてますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか？体調など崩されていらっしゃらないでしょうか？先月こちらに来させていただいたとき、私は、たとえ私たちが試練の中を歩いても、イエス様が共に歩んでくださる、その時にある喜びがあるんだということを、その弟子たちの姿を、使徒たちの姿を通してお伝えさせていただきました。使徒の5章29節には、人に従うより神に従うべきであるという言葉がございますけれども、本当にそのようにですね、サンヘドリンという、国会でしょうかね。最高の議決の場でしょう。地方議会の。ユダヤという地方議会のですね。しかし、そういうところで自分たちの信仰を証しする。そして、イエス様の名によってですね、無知を打たれても喋るなと言われたけれども、イエス様の名によって恥ずかしめられることができるような身になった。また、無知打ちの刑を受けることができるようになった、迫害されるようになったということを喜んで、それで戻ってからさらに毎日、一日も欠かさずですね、宮に行ったり、またそれぞれのたくさんの家庭集会があったんでしょうか、家々で伝道することをやめなかったというふうに、教わりました。本当にですね、この、イエス様と本当に間近に、生きていることの幸いというのをですね、そういう姿から感じて、私たちももっともっとそのようなところにイエス様に近づいて、近づけられて、そして歩みたいなと思わされた次第です。そのようにして、本当に神様の恵みの中で成長した、初代教会、エルサレム教会ですけれども、この教会が分裂しかねない大きな事件が起こりました。それ、ただ今、読んでいただいた通りなんですが、まず、ことの起こり、そして、それについての解決策、そして、その後どうなったかということをですね、順次見ていきたいと思います。まず、ことの起こりですけれども、ユダヤ教にはですね、そもそもお互いに助け合う母女の精神というのがあったようです。それで、貧しい人たちを援助するという、そういう伝統があったらしいのですね。ですから、キリスト教の初代教会、エルサレム教会にも、そのユダヤ教の時の伝統を受け継いでですね、家や土地を売った代金を得てですね、それを使徒に託して、そして、貧しい人たち、そういった人たちにですね、 分配していただいていた。まあ、そういうことが、行われていたんですね。ですから、彼らの中には、一人も乏しい者がいなかったと、人の働きの4章34節にはあります。また、慰めの子、バルナバというふうにですね、人からあだ名をつけられるほどの素晴らしいクリスチャンがいらっしゃいましたね。そういうふうに、バルナバと呼ばれていたヨセフも、自分の所有している畑を売って、その代金を使徒のところに持っていった。まあ、それを見たか聞いたか、その前後が関係はわかりませんけれども、それをアナニアとサピラという夫婦も、他人からよく思われたい。人によく思われたい。という、そういうですね、人間にはどうしても怒ってしまう心の誘惑があって、それでですね、土地を売りましたけど、全額を持ってこないで一部だけ持ってきて、私あの土地で全額を今、人のところに持って捧げたんですよ、と。そういうですね、神様を欺く罪を犯してしまった。そういうことがありましたですね。で、この報いを受けたアナニアご夫婦の、ご夫妻の話というのは、教会や聞いた人たちにずっと伝わっていって、大きな恐れが生じた、というふうに書いてますね。そしてこの出来事は、事件は終焉していったわけですけれども、今日読んでいた聖書の箇所の出来事、それはですね、全く異質な事件と言うべきです、今日。6章1節のところに、その頃、弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人から、ヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。どんな苦情かというと、それは日々の分配のことで、仲間のヤモメたちが軽んじられていたからであるとありますね。この時エルサレム教会には2種類のユダヤ人がいらっしゃった。おられたということですね。それは一つには、ヘブル語を話すユダヤ人。そして、もう一つはギリシャ語を話すユダヤ人ということですね。ヘブル語を話すユダヤ人というのはですね、まあ、エルサレム、まあ、ユダヤ、こういうパレスチナ地域にずっと、まあ、住んでいたユダヤ人ですね。で、先祖代々、まあ、何代にもわたって、まあ、この地域の公用語であるアラム語という言語を日常的には話しておられましたですね。イエス様が話されたアラム語もですね、タリタクミとかですね、そういう言葉が聖書の中にはたくさん出てまいりますけれども、そういうユダヤ人と、それからもう一種類のユダヤ人は、彼らは外国ですね。外国に住んでいて、外国からやってきたユダヤ人ですね。この人たちは当時、地中海の東地域、非常に広い地域ですね。その地域の公用語として、まあ、皆さんギリシャ語を使ってらっしゃったんですが、もう彼らは、まあ、長い期間、何代にもわたって海外生活していましたので、ヘブル語をもう忘れて、ギリシャ語を話す、そのようになったユダヤ人たち。そういった人たちが、今このエルサレム教会にはいらっしゃった、ということなんですね。ここでですね、初代教会からの成長の様子をですね、少し振り返ってみたいと思います。まず、イエス様がですね、天に昇天、昇られましたですね。その時、残っていた弟子のグループというのは、まあ、使徒の働きの1章13節から15節には書いているんですが、11人の使徒と、女性たちと、それからイエスの母マリア、およびイエスの兄弟など、120名くらい、と記録されています。ありがとうございます。そしてですね、ペンテコステを迎えました。聖霊降臨の日でした。天からドーンとなんかすごい音がしたというんで、人々が集まってきましたんですね。その時弟子たちは御霊に満たされて、御霊の語らされるままに、ですから御霊が語らせたんですね。他国のいろいろな言葉で話し始めたのでした。そしてそれぞれ自分の国の言葉で、弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった、と聖書にはありますね。今、こちらの方、パワーポイントで出してくださって、なんか明るくしてくださるんでしょうか。ありがとうございます。はい、なんかいろいろ工夫してください。ちょっと暗い画面で、まあ、横浜礼拝の時に使ったパワーポイントそのまま使い回していますので、本当にこのように明るくしてくださって感謝します。人の働きの2章の9節から11節に出てるんですが、9節にですね、
パルキンメディア、エラング。これは、この後ですね、イラン方面の地域の方々ですね。また、メソポタミア、これはイラクの方ですね。イラク、シリアあたり。そして、ユダヤですか、まあ、ユダヤですね。それから、カパドキア、ポントス、アジア。これはこちらのトルコの方になりますね。それから、フリギア、パンフリア、エジプト、キレに接するイリア地方。これは、このアフリカの方の地域ですね。そして、ローマから来てタイガー地方も、ローマから来られていたユダヤ人もいたということですね。で、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいたが、彼らが私たちの言葉で、神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、と言って驚いたわけですね。ですから、この当時のローマ、次のページ開いて、パワーポイントやっていただきますと、行きました。行かなければ行かなくてもいい。ありがとうございます。これがこの当時のローマ帝国の関東、領土ですね。ですから、ほぼローマ帝国のですね、隅々から人々が、この、まあ、ユダヤ人がですね、このエルサレムに集まってきて、このユダヤの祭り、まあ、おそらく七州の祭りとかあの頃だろうと思うんですが、ああいうペンテコステの頃まで、ずっと滞在していたんだろうなというふうに想像しています。このユダヤの祭りに集まってきて滞在していたユダヤ人は、まあ、いわゆるディアスポラと言われている、離散しているユダヤ人のことですね。この人たちは、紀元前6世紀、紀元前586年ですかね、南ユダがバビロニア帝国によって滅ぼされましたですね。そしてユダヤに住む人たちは、メソポタミアの方に、バビロニアの方に、バビロン捕囚で引かれていきましたけど、この時エジプトに行ったものとかですね、全世界あちこちにユダヤ人が散らばっていきました。このようにして、故郷のパレスチナを離れてですね、世界各地に、居住するようになったユダヤ人のことをディアスポラと呼ぶそうです。何代にもわたってパレスチナを離れて、暮らしているうちに彼らもヘブル語を忘れてギリシャ語を話していた。そういうことですね。さて、このペンテコステの日に3000人ほどの人々が仲間に加えられたと、まあ2章の41節にありますね。さらに聖霊を受けた弟子たち、人たちはですね、さらに熱心にイエス様の救いをですね、福音を述べ伝えました。そして、4章4節を見ると、男だけで5000人の人数になった。そういう仲間になった。群れになった。そして、ますますですね、彼らは、伝道に励んでいったわけですけども、こうしてですね、この初代教会、エルサレム教会には、ヘブル語を話すユダヤ人と、ギリシャ語を話すユダヤ人がですね、本当にキリストの素晴らしさを知って、救われてですね、ともどもに礼拝をし、また交わりをしていたということなんですね。さて、ギリシャ語を話すユダヤ人の中で、ヤモメ、まあ普通、一般には女性とか思われますが、まあ男性、女性で、まあ、独り身になった、まあ配偶者を失って独身でいる、そういったものに対してですね、やはり配給されていた、食事とかそういったものが配給されていたんでしょう。それが、軽んじられた、というふうにですね、新共同訳では、聖書では、訳されています。このパラセオウレオウという、これ言語の、原型ではそのように言うようですが、それはですね、辞書で見ましたら、見落とすとか、なおざりにするとか、軽んじるという言葉になっていますね。だから、意思を持ってそのように軽んじているわけですね。これを、例えば、キングジェームズバージョンですか、新訂訳聖書では were neglected 無視されたというふうに訳されているんですね。ニューキングジェームズバージョンもそのように訳されていました。すなわちですね、放っておかれて何もされず無視された差別待遇を受けたということの苦情が出たわけですね。ですからご高齢のヤモメの方にとってはとても不安で、あるいはちょっと気持ちの中にさざ波の立つようなことがあったんでしょう。そもそも、ユダヤ人、厳格な、正当的なユダヤ人はですね、自分たちは神様に選ばれた、祝福された特別な民族であると
ですから考えていましたので、外国人と関わるということはどんなことでも嫌っていました。ですから、ギリシャ語を話すユダヤ人も外国生まれのユダヤ人としてですね、ある種見下されていたわけですね。そのある種の軽蔑というんでしょうか。それが日々の配給のという形の中に現れたわけですね。そこで苦情が出たということです。そして教会を取り巻く新しい状況が起こってきましたけれども、ヘブル語を話すんですかね。もともといたユダヤ人じゃなくて海外から来たユダヤ人が増えていく。そういう中でどのように教会を運営していくか、私たち一人一人の信徒がどのように対応していくかという、そういった心構えも何もできていなかったんですね。ですから、その当時はですね、もう何でも十二使徒に一元化されていたようですから、何かあったら十二使徒のところに持っていくような形ですね。ですから、その当時は、群れが小さいうちはですね、阿吽の呼吸とか言うんじゃないんですけれども、一心伝心的に、という感じで、まあ、なんか物事が進んでいきましたけれども、大きな群れになって、出身の国々が多様化して、自分たちと全然無関係の人たちがぐーんと増えてくる。むしろですね、見下していた外国生まれのユダヤ人も増えてきた。そういう中でまたコミュニケーションも取りにくい。そういったですね、事態があったときに、地元のユダヤ人はですね、海外から帰国したユダヤ人に対して、どのように対応したらいいのかということが、まだ確立していませんでした。ただ、こういうやり方をこのまま続けていると、さらに摩擦がひどくなっていきますし、またそのことを人に隠すとしても、人にとってはですね、本来イエス様からですね、福音を述べ伝えなさいという使命を与えられているんですから、教会の中のこういう働きもとても大切ですから、そのために、どうしようかということになりました。このように宣教が進んでですね、新しい仲間が加わるということはですね、教会の質はやっぱり変わっていくんだなということをこの聖書の箇所を読んでいるとわかりますね。今までですね、阿吽でやってたものが、やっぱり法連等ですか、報告連絡相談をし合ったりですね、あるいは会議なんかをやらないといけなくなってくるような、そういうふうにやっぱり組織化していくような流れが出てくるんでしょう。新しい人がそういう形で増えてくる中で、これまでにないストレス、新しい人間関係、また煩わしいことっていうのは増えるかもしれませんが、新しい酒は新しい皮袋に入れなければならないとイエス様はおっしゃいましたですね。ですから、今まで、快適だと思っていた古い安住して快適空間を離れてですね、新しい事態を自分たちは受け入れて、その中で自分たちがどのように対応していかなければならないのかということを考えなければならない時を今、この教会は迎えたわけです。宣教するということは、神様の御言葉の前、御言葉を皆さんに提示していくんですが、宣教する本人もですね、御言葉の前にへり下って、そして自分たち自身も変えられるということが必要なんだなということをこの箇所を読んでおりと思いますですね。変えられてどうなるのか。主に用いられやすい器へと変えられていくということであります。私は前、前職がですね、ギディオン教会という、まあ、ミニストリーによりまして、まあ、150ぐらいの支部が今あるんです。聖書同税とかなんかやるのは全部支部がやりますんで、支部がしっかり働いてくれると、全体で、働きが向上していく、パフォーマンスが上がるということなので、その中でですね、支部で働き人を増やしていく、新しい会員を増やすという仕事を、僕は長い間してました。このことをやる中でですね、一番抵抗するのは、問題になるのは何かというとですね、支部自体にいる古い人たちなんです。もう、それまで慣れた人間関係があるでしょう。そして、大体、聖書持ってくるとあの人が運転してくれるとか、もう大体役割が決まっていて、このまま新しい人を受け入れなくても、この支部はこれでうまくやっているんだから、なんでわざわざ新しい、人間を入れて、そういう快適空間を出なければならないのっていう感情がですね、湧いてきてしまうんですね。 これはですね、だけど、ギデオン教会のそういう組織だけではなくて、ミニストリーだけではなくて、ちょっとした教会にも起こりうる感情かもわからない、思うのであります。やっぱり、私たちが新しい人を迎えて、その人と仲良くなって、親切に扱うような、そういう組織を、組織というふうに表現していいのかどうかわかりませんけど、そういうものの中には、相手のことを思いやる、心馳せというものがやっぱりどうしても求められてくるんだなということをですね、この箇所を読んで感じるわけです。さて、そうなんです。だから私たちはですね、ともすると、まあ自分たちに従ってくれたらいいやと思いがちですけれども、教会という組織の場合は、教会の主はイエス・キリストでありますので、私たちに結びつけるんじゃなくて、皆さんをイエス様に導いて、そして共に礼拝し、共に主に仕え、共に奉仕する、そのようなものへと、共にですね、仲間と共に変えられていく、御言葉の下で変えられていくっていうことが、とても大切なのではないかなということを、この箇所を読んでいて感じました。さあ、初代教会の人たちはこの事態を迎えて、どのようにしたでしょうか。解決策は、12人の人は弟子たち全員を集めて、提案しました。人たちは本来、まあ、もともと宣教する働きをしてますので、そういう、教会内のいろいろなそういう大切な役割を、皆さんの中で7人ですね、御霊と知恵に満ちた人を、評判の良い人を選んでくださいというふうに、皆さんに委ねたわけですね。人があなたとあなたというふうに選ぶんじゃなしに、皆さんが選んでくださいというふうにおっしゃったわけですね。これはですね、きっと人たちも、教会の皆さんも、どうやったらこの問題を乗り越えることができるだろうかと言って、本当に悩んで、主の御前に真剣に祈り求めていった。その中でこのような提案がなされ、そして皆さんはそれを喜んで受け入れて、選ばれたのが、新教略では、ステファノ、フィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、リコーラオという7人の方々だったということですね。しかもこの7人はですね、いずれもギリシャ語の名前を持った人たちですね。ギリシャの名前を持った人たちです。ですからこの7人というのは、ギリシャ語を話すユダヤ人であろうと言われていますね。ですから、おそらく本来、まあ、今まで教会を支えてきたユダヤ人の中にも、きっと、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちがいらっしゃったことと思いますけれども、仲間で、皆さんで選んでくださいと言ったときに、選ばれたのは、ギリシャ語を話すユダヤ人の人たち、7名であった、ということですね。ここにですね、神様の働きがあり、また、私、信徒たち一人一人も本当に主の前にどのようにしたらよいのかということを祈り求めていった結果ですね。全く今までと違う新しいところに教会は脱皮していったと思います。そして、人たちは7人に手を置いて祈ったと書かれています。その後どうなったかというと、こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えてゆき、祭司も大勢この信仰に入ったとあります。ですから、皆さん、信徒の皆さん方というか、教会、エルサレム教会は、イエス・キリストの十字架の愛に一致して、そして新しい制度、役員のようなですね、使徒を、補佐する、そのような役割をする人を入れることによって、この難しいところを乗り越えていったということになります。そしてその成果でですね、本当にキリスト教会に対して敵対的であったはずのですね、エルサレム教会の、祭司たちですね、その人たちが大勢信仰に入ったというふうに書かれています。イエス様は人たちに命じられておりますね、1章8節に、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また死の果てに至るまで、私の証人となる。というイエス様の御言葉の 最初の段階ですね。エルサレムで、この御言葉が今、成就しています。今日の聖書の箇所は、イエス・キリストの神の国というのは、クリスチャンたちが、イエス様の愛によって変えられることで前進していくということを示しています。霊的な優越感を持ったユダヤ人は、サマリア人に対して、彼らは外国人と混血して、偶像崇拝が入っているからといって壁を築きました。また、外国人に対してもですね、彼らは割礼を受けていないでしょう。罪人でしょう。ということで、やはり壁を築いていっているわけです。しかし、イエス様の愛には制限や壁はありません。この愛は無条件で無償で、すべての人に分け隔てなく与えられているものであります。ですから、皆さんも私も救われているんです。パウロ先生は、エペソの信徒への手紙の第2章に、次のように記されております。2章の14節から16節ですけれども、キリストは私たちの平和です。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と対立づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて、平和を実現し、十字架を通して、両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。イエス・キリストの愛の御業は、ユダヤ人たちが築いていた壁を次々と突き崩して、全世界に広がっていきました。現代を生きる私たちも、また私たちの教会にもやはり同様にいろいろな問題が起こります。しかし、どのような状況にあっても、主の御業は進んでいきます。イエス・キリストの御言葉は前進していきます。宣教は止まりません。今私たちは一人一人自己吟味を、自分自身を吟味したいと思います。私たちは罪人であり、イエス様の十字架の愛なくしては生きることができないものだからです。どうぞ私たち一人一人を十字架の血潮で清めてくださって、このように弱くて失敗ばかりのものなんですけれども、主のご栄光を表す器として作り変えてください。そして主をお持ちくださいとお祈りしたいと願います。お祈りいたします。